市民交流センターだより、第41号、令和8年3月発行。説明。これは、A3、横、モノクロ、両面、二つ折りのリーフレットです。説明終わり。発行、堺市立健康福祉プラザ、市民交流センター。郵便番号、590-0808、堺市堺区朝日ヶ丘中町4丁3番1号。電話、072-275-5017、ファックス、072-243-0330。2026年制作。判例。1、4ページに分かれています。2ページと3ページは見開きになっています。2、音声化の際に説明を加えています。3、目次を作りました。タイトルの前に二重丸をつけています。判例終わり。目次。二重丸、障害者週間フェスティバル、1ページ。二重丸、市民交流センター、2ページ。二重丸、受産活動支援センター、3ページ。二重丸、研修室、クラフトルーム、クッキングルームの使用について、4ページ。二重丸、プラザの事業をサポートしていただける、ボランティアを募集しています、4ページ。二重丸、利用者の声、4ページ。二重丸、堺市立健康福祉プラザ、の地図、4ページ。目次終わり。1ページ。市民交流センター、受産活動支援センターが開催する教室、講座、イベントの情報をお届けします。二重丸、障害者週間フェスティバル。12月6日土曜日に、障害者週間、12月3日から9日の啓発行事として、毎年恒例の障害者週間フェスティバルを開催しました。今年も、体験、交流、ステージ企画など多彩なプログラムを通じて、子どもから高齢者まで、幅広い世代の方にご参加いただきました。体育室では、消防音楽隊演奏、届け、防火のハーモニーと、声で楽しむ劇、声優サークル、リンク、の朗読劇を行いました。開演前に、楽器の音出しが始まって、体育室の外まで音が響くと、来館されていた方が、次々に体育室に入られて、あっという間に席がいっぱいになりました。演奏は迫力満点で、アンケートでも、非常な好評を博しています。一転して朗読劇は、ゆったりと時間が流れる劇でした。朗読劇とは、体の動きは使わず、台本を読む声や場面の音だけで、ストーリーや情景を表現する劇です。演者による多彩な声の表現に、観客の方は、興味津々といった様子で聞き入っておられました。今回上映したバリアフリー映画は、視覚障害のあるクライマーが、アメリカユタ州にある巨大な岩への登頂にチャレンジする姿を追ったドキュメンタリー、Life is Climbing です。岩を登り、高さが増すにつれて緊張感も高まり、観客の方たちも固唾を飲んで見守っていました。プールでは、元オリンピック選手千葉鈴さんによる水泳指導が行われ、熱心なアドバイスや楽しいトークに参加者は大満足の様子でした。体験コーナーでは、ボッチャ体験、展示体験、手話での絵本の読み聞かせ、脳トレ体験、おもちゃ作りと絵本の読み聞かせなど、多様なプログラムを実施し、子供から大人まで楽しみながら、障害理解を深めていただきました。また、郵便局による年賀状作りコーナーも多くの方が参加し、地域連携の取り組みとして好評でした。大仙航空自治会によるフランクフルト販売、障害者が作る商品を扱うバッセ、障害者施設のフードカー、難病患者支援団体による減農薬野菜販売、日用品バザーなど、地域や関係団体と連携した出店も賑わいを見せました。当日は、 延べ約1500名の方々にご参加いただきました。市民交流センターでは、今後も交流イベント等を通じて、障害理解の促進や、障害のある方の社会参加を支援していきます。写真2枚。説明。1、声優サークル、リンク。台本を手にしたメンバーが、観客の前に一列に並んで、朗読している様子です。2、消防音楽隊。揃いの衣装で楽器を手に座り、式に合わせて演奏する様子です。説明終わり。写真終わり。2ページ。20丸市民交流センター。市民交流センターでは、より多くの市民の皆様に気軽にご参加いただけるように、陶芸、絵画、料理、写真、園芸などの教室を実施しています。催しが2つあります。1、第12回プラザアートフェスティバル。10月23日木曜日から26日日曜日に健康福祉プラザにおいて、第12回プラザアートフェスティバルを開催しました。障害のある方々が制作した芸術作品の公募展、堺アートケーション2025では、過去最高の応募作品306点を1階体育室に展示し、2431名の方々に鑑賞していただきました。ご来館いただいた皆様からは、障害のある方々が制作したアート作品を鑑賞し、今年も楽しみにしてました。力強い作品が多いですね。会場の雰囲気が好きです。作品を見てると元気になりますなどのコメントをいただきました。また、作品を制作された障害のある方々は、自分の作品が展示されていることを嬉しそうにされていました。造形作家の園川淳也氏をはじめ、ドットアートコスモウノーの散歩道ギャラリー、コピーライトの方々に、協力いただき作品展示や空間レイアウトを華やいだ雰囲気を提供していただきました。本公募展の開催にあたり、多大なご協力をいただきました審査員の方々、プラザボランティアでお手伝いいただいた方々、その他多くの関係者の皆様にお礼申し上げます。写真2枚。説明。1、会場の様子。広い会場の壁に掲示された作品や天井から下がる展示物、床に設置された作品があります。2、堺市長賞。四つ足で長い首を回し、大きく口を開けている竜のような作品です。説明終わり。写真終わり。2、みかん狩り。障害のある方の野外活動を支援する取り組みとして、貝塚市にあるみかん山、やぶか樹園へみかん狩りに行きました。車椅子のまま乗車できる大型バスの車中では、添乗員の方が、軽妙なトークで楽しませてくださり、みかん山に着くと、スタッフの方が出迎えてくれて、みかん狩りのシステムを丁寧に説明してくれました。その後はお待ちかねのみかん狩りタイムです。大きいのが甘いか小さいのが甘いか、色は濃いのと薄いのと、どちらがいいか。この木のみかんは甘かった、あの木のみかんは大きいなど、参加者同士で盛り上がりながら、思い思いにみかんを食べ、楽しい時間を過ごされました。余裕を持った時間で予定を組んでいましたが、お腹いっぱいになった方は、休憩しながら、他の参加者と談笑し、たくさん食べる方は、ボランティアさんとも、話しながらじっくり味わっていらしたので、結果的には、ちょうど良い時間だったようです。帰りの車内では、このように大勢で出かけられる機会は貴重なので、参加できてよかった。また、来年も参加したい。来年は、こんな企画にしてほしいなど盛り上がりました。写真2枚。説明。1、みかんの木が並ぶ中を、立ち歩く姿や腰を下ろして話す姿があります。 2、車椅子に乗った参加者に寄り添って、みかんの木に手を伸ばす姿があります。説明終わり。写真終わり。3ページ。二重丸受産活動支援センター。障害のある方が福祉施設で取り組む、ものづくりや作業のことを受産活動と言います。堺受産フェスタ。2月7日土曜日に堺受産フェスタを開催しました。このイベントは、障害のある方々が通われている福祉事業所の活動紹介や、活動から生み出される受産製品の展示販売を通して、障害のある方とない方との交流や相互理解を促進すること、受産製品の認知度を向上させることなどを目的として開催しています。メイン企画となる、堺市内全7区の福祉事業所ネットワークによる受産製品の展示販売ブースでは、来場者の皆さんが様々な焼き菓子やパン、雑貨などの受産製品を手に取りながら買い物を楽しまれました。また、福祉事業所が普段より取り組まれている活動を活かして行う、雑貨作りやハンドマッサージ体験などのワークショップには、子供から大人まで多くの方が楽しそうに参加されていました。屋外では、福祉事業所のフードカーや屋台が出店し、自慢のメニューで、皆さんの体も心も温めていただきました。ステージでは、前回も大好評だった丸太先生のマジックや歌など、みんなが楽しめるショーが披露され、会場は大きな笑いに包まれました。前回に続き、堺市立もつ支援学校の生徒さんも有志で参加してくださり、各ブースのお手伝い、飛び入りのステージなどで盛り上げてくださいました。さらに今回は、福祉事業所の皆さんに、日々の活動や一押しの受産製品を会場内で PR していただく新しい企画も実施しました。午後からは、立正学園、大阪立命館高等学校ダンス部の皆さんにパフォーマンスをしていただき、会場は大いに盛り上がりました。堺受産フェスタは、今後も毎年開催していく予定です。受産活動に関する広報、啓発はもちろん、多くの方が参加される中で、障害のある方とない方、出展者と来場者、福祉事業所同士など様々な交流が生まれて、笑顔の輪が広がる、そのようなイベントになることを目指していきます。写真4枚。説明。1、丸太先生のマジック。シルクハットをかぶり、マントをつけてマジックを披露する丸太先生と、よく似た格好で隣に立つ子供の姿があります。2、受産製品の展示販売の様子。中央に展示販売ブースがあり、周りを大勢の人が行き交っています。3、福祉事業所のフードカー。玄関前のイベント開催中という上りの間に、フードカーが並んで止まっています。4、立正学園大阪立命館高等学校ダンス部。揃いの衣装で、大きく手を広げて踊るダンス部メンバーの様子です。説明終わり。写真終わり。4ページ。二重丸研修室、クラフトルーム、クッキングルームの使用について。市民交流センターでは、研修室などの貸し出しを行っています。障害の有無に関わらず、どなたでもご利用いただけます。研修室。大研修室、研修室 A から D の5つの研修室があります。全室に無線 LAN を完備し、付属設備として、プロジェクターとスクリーンが利用できます。また、大研修室と研修室 C には音響設備があり、マイクも利用できます。付属設備は有料。利用例、研修、オンライン会議、ゲーム大会、映画上映。クッキングルーム。調理器具を備えた調理室です。お子さんや車椅子の方にも、 便利な昇降機能付き調理台、シンク、IH 調理器具、2機付属が4台あり、炊飯器やオーブンレンジ、鍋やフライパン等の調理器具を備えています。クラフトルーム、絵画、陶芸、木工など、幅広い創作活動にご利用いただける工作室です。木製作業台が5台あり、流し台を備えています。陶芸活動で、お部屋をご利用の場合、作品を調整できる陶芸用電気釜を利用できます。陶芸用電気釜、減免登録団体対象、事前要相談。料金及び利用方法については、健康福祉プラザのホームページをご覧ください。http://www.sakai-kfp.info/.info/.use.html 障害者団体には利用料の減免制度あり、事前の登録が必要。営利を目的とする活動及び公序良俗に反する活動での施設のご利用はできません。堺市施設予約システムから仮予約できます。事前の登録が必要。研修室等案内の二次元コードと利用方法案内の二次元コードがあります。写真3枚。説明。1。大研修室です。3人掛けの机が何列も並び、前方にはホワイトボードやマイクを置いた演台があります。2. クッキングルームです。大きな調理台4台と、それぞれの上には換気扇がついています。3. クラフトルームです。木製の大きな作業台と椅子、壁際にはホワイトボードと多数のイーゼルがあります。説明終わり。写真終わり。二重丸プラザの事業をサポートしていただけるボランティアを募集しています。健康福祉プラザでは、スポーツセンターの教室や市民交流センターのイベント、生活リハビリテーションセンターの訓練などをサポートしていただけるボランティアを募集中です。ぜひご協力ください。お問い合わせは市民交流センターまでお願いします。ボランティアに登録するには説明会への参加が必要です。次回説明会は5月15日金曜日午後1時半から3時半です。説明会案内の二次元コードがあります。二重丸利用者の声。健康福祉プラザの施設運営に関し、日頃より貴重なご意見をお寄せいただき、誠にありがとうございます。令和7年9月から令和8年1月にかけて、プールロッカーの使用場所について、利用者が少ない時は、なるべく離してほしい、プールのビート板に、ひびが入っているので修理してほしいなど、計10件のご意見を頂戴し、改善に向け取り組んでまいりました。今後も、皆様にとって、より快適で利用しやすい施設を目指して、サービス向上に努めてまいりますので、気になる点やご要望がございましたら、ぜひご意見をお聞かせください。二重丸堺市立健康福祉プラザ。堺区朝日が丘中町4丁3番1号。地図。説明。堺市立健康福祉プラザの位置を表した地図です。JR 阪和線の茂津駅から大仙公園に向かって西へ約 1.4km、上野芝駅から備中天皇陵古墳に向かって北西へ約 1.1km の位置にあります。大仙公園の南西側と備中天皇陵古墳の北側の間に位置します。南海バス、堺東駅前発泉ヶ丘行きの朝日ヶ丘健康福祉プラザ前バス停の前です。説明終わり。地図終わり。以上で。 市民交流センターだより第41号を終わります。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター。制作協力、テキスト化堺。制作完了、2026年4月。